リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義孝です。さて、ことから未来京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、神社お寺をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。4月です。過ごしやすい季節です。桜の開花は例年より少し早く、ちょうど4月初旬がソメイヨシノの見頃でしたが、しだれや八重桜などまだまだこれからです。三条大橋から河原町、日中は家族連れやカップルでにぎわっています。もみざ、木蓮、小手まりなど本当に綺麗な彩りが通りを飾り、街をテクテクと歩くだけで春を満喫できます。そんな京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めまして、おはようございます。第26回ゲストは白峰神宮ネギ山田はじめさんです。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
本当に春爽やかな花の香りがする、そんな季節なんですけれども、白峰神宮の方はどんな感じなんですかね。は
い、東部の方も桜が何種類かありまして、ちょうど今時期が、本殿の、拝殿の前にあります左近の桜、こちらが満開になっております。
いいですね。本当に春が一番私好きな季節かな。秋も過ぎですけどもね。いろいろと白峰神宮のことをお尋ねしていきたいというふうに思いますけれども、まず簡単にちょっとご紹介をいただけないですかね。
はい、私の自己紹介でよろしいでしょうか。
白峰神宮、
そうですね、すみません。白峰神宮ですね。はい、白峰神宮は、堀川今出川、交差点の東側にあります、旧飛鳥井邸にございます。明治に創建されましたスポーツ守護神で、名高い神社でございます。有名選手が来ることもあり、ボールの方のサイン色紙の方のもあります。実際ですね、同じ通りに面しました北野天満宮の御祭神と同じく日本三大怨霊のお一方ですので、地元の京都の人は門内に入らず外から参拝する姿をよく見かけしますが、実際は崇徳天皇様は和歌蹴鞠を愛し国を思う気持ちの強いお優しい、天皇様ですので、門の外からだけではなく中に入って、ゆっくりとお参りされるとよろしいかと、思います。
はい、ありがとうございます。山田さんは白峰神宮のネギという立場なんですけれども、具体的にはどのようなお枠区割りといいますか、これまでの経歴とかいきさつなども含めて詳しくお伺いできればと思うんですけれども。
はい、神社のネギといいますのは、まさしくねぎらうという意味から来ております。宮司の補助をし、神様にねぎらってもらうために、ご奉仕、お祭りのご奉仕を、神明奉仕をするということです。会社で言いましたら部長に当たるとは思います。いわゆる中間管理職でございます。私はもともと全然、一応神主の家系ではあるんですけども、あんまりそういうことを考えずにアパレル業界にまず入りまして、その後ですね、なんやかんやと仕事を変えておりまして、30前ぐらいに、工学館大学に、こちらは、神職の養成の 専門課程がありますので、はい、こちらで1年間勉強して、その後ご縁がありまして、八幡市の岩清水八幡宮に、はいはい、17年間、ご奉仕しておりました。その後、今の現宮司がおります、品峰神宮に2年前に転任しております。ご縁がありまして、2年目に、突入しておりますが、私は京都の、苦手意識がありまして、私大阪出身です。大阪出身の、対抗美意気がありますので、はい、大阪から見ると京都っていうのは鬼門に当たりますので、
はい、
あまり、私自身が快く思っていませんでしたが、もうすでに、京都に住んで、四半世紀以上経ってますので、
あ、はい、
これも身についたものではありますけども、心を理解てですね、頑張っております。
はい、ありがとうございます。アパレル業界、もともと家系としては、神主の家系ということなんですよね。
そうですね、
はい。でそちらを継ぐというよりも、民間といいますか、アパレル業界の方に身を、置いているということなんですよね。
はい、
はい。八幡の岩清水神
宮、岩清水八幡宮、
ね、八幡宮、はい、岩清水八幡宮、ここに17年間ですか。
はい、
で、現在2年ということなんですけれど、やっぱかなり違うんですかね、中の仕事といいますか、
はい、私は岩清水では外仕事といいますか、はい、ご奉仕に関係する付随のことをしておりましたので、事務仕事よりか体を動かすことが多かったので、
はいはい、
心身ともに気持ちよかったんですが、
はいはい、
逆に今の白峰神宮では、ほぼほぼ事務職ですので、
はい、
ほぼほぼ仕事運動をしておりません。東宮はスポーツ主語の神社にかかわらず、はい、歴がその低たらくですので、非常に恥ずかしい思いをしております。
はい、白目神宮と言いましたら蹴鞠でこうね、有名かと思うんですけれども、
はい、蹴鞠で有名なのは東宮の元の土地が元奥公家さんの、飛鳥家ですね、
はい、
の、土地ですので、
はい、
飛鳥家が、和歌また蹴鞠の宗家であるので、蹴鞠から、ちょうどワールドカップが あった2002年ですかね、
はいはい、
その頃に、お参りが多くなりまして、
はいはい、
サッカーから球技、球技から、スポーツ全般のご神徳が、広がっていったということです。
ということなんですね。はい、ですね、あと白峰神宮の見どころとか、さらにいろいろとお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、神社に貴重な文化財もあるというふうにこう聞いてるんですけれども。
はい、文化財としましては、鎌倉時代の作と言われております、建本、ストックイン三重、また、東山にありました蓮華光院から伝わっております源の為吉、為朝公の軸が東宮の貴重な文化財です。ストックイン三重、掛け軸ですが、こちらは昭和5年に一度修復されたようなんですけども、昭和5年からですともう90年以上経ちますので、
はい、
権利劣化が激しくなっておりまして、
はいはい、
お顔立ちもほぼほぼわからない状態になっております。
はい、
こちらの、三重は今京都博物館に、お貸ししておりますので、京都博物館から修理の、方向ではどうでしょうかということで、来年度、今年ですね、今年度から、はい、修理の、事業に入って、新しい、元通りになりました、三重を公開すべく今、準備をしているところでございます。
結構維持管理なんかも大変なんですよね。
文化財はどうしても 時間と、労力、まあ、金銭的なところがかかってきますので、
はい、
こちらの方は、広く浅く、まあ、基金を集められたらいいかなとは思っております。
はい、分かりました、ありがとうございます。お話の途中ですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは白峰神宮ネギ山田はじめさんです。後半もお話を伺ってまいります。文化財のお話の続きなんですけれども、まあ、あの重要文化財ということで、これも継承が大変だということなんですけれども、まあ、今具体的にはこうどういうことで一番お困りなんですかね。
東部は文化財と言いましても、まあ、数、創建から150年ですので、まあ、奉納されたもの、というのが、数が、まあ、多くはありませんので、
はいはい、
その中で、まあ、崇徳天皇御栄、であったり、あと奉納された刀剣、また、釣り道路ですね、
はい、
がまだ150年程度しか経ってませんので、
はいはい、
よく残っている状態です。
まあ、はいはい、
刀剣は、銘が、彫ってあるもの、ないものがありますが、まあ、白峰神宮は、旧寛平大社ということで、まあ、格の高い、神社、まあ、神様が、天皇様でございますので、はい、奉納品も、立派なものが実際にあります、
はい、
ものとしまして、まあ、江戸時代であろうというものが多くありますけども、
はい、
昭和の初期に、あります螺鈿の、琵琶、あるいは崇徳天皇ご愛用と言われております笙、ですね、雅楽器の笙があります、
はいはい、
保存状態も非常にいいので、今のところ大きく力を入れてるところはないんですが、どうしても崇徳天皇御栄が憲法、まあ、鎌倉時代のものと言われておりますので、こちらの方はもう京都博物館にお任せ状態で、まあ、あとは向こうでしっかりと、修理をしていただけましたらば結構だと思っております。
雅楽の笙という楽器なんですよね、
はい、こちらも以前どこかの、展示をされたようです。運送会社の箱に入ってますので、綺麗な状態で、はい、残っております。まあ、実際拭こうと思えば少し手入れをしないといけないかなと思いますけども、はい、一応言われでは崇徳天皇ご愛用ということですので、はい、まあ、下手したら鎌倉のものかなという、まあ、そこまではまだ調べておりませんけども、はい、
雅楽といえば陶儀さんってご存知ですかね。
はい、
あの方をついついこう思い浮かべてしまったりするんですけれども、素晴らしいですよね、あの方なんかね、
日本古来のもう1000年以上、使ってる楽器っていうのはそうそうないと思います。
はい、
琴であったり太鼓であったり笙であったり笛であったり、非常に残ってるのも珍しいですけども、
ですね、
はい、現代でも使ってるというのもまた珍しいことだと思っております。はい、
そうですよね、リードのロゼツといいますか、あの部分が淀川の神巻鵜殿のヨシを使ってるということで、
はい、
聞いたことあるんですけれどもね、はい、
家の近くと言いましたら変ですけども、
はい、
淀川は神巻まで、まあ、車でも20分ぐらいですので、
はいはいはい、
あの辺の、ヨシは、まあ、重要ということは重々承知をしておりますが、
ですね、
はい、まあ、そこのヨシがいいっていうのは分かってますけども、まあ、うちの近所でも立派なヨシがいっぱい生えてますので、これでも大丈夫かなという
のは。あ、そうですか、
ありますね、
はい、ありがとうございます。未だコロナの収束が、まあ、不透明な状況なんですけれども、神社の方ではいかがでしたですかね。
はい、やはり、参拝者っていうのは激減しておりまして、
はい、
まあ、お参りは最悪もう朝のお参りだけで、防犯カメラ見ましてもこれが動いてるのか動いてないかっていう状態で、
はい、
参拝者、まあ、しょうがないよねっていうことですね。実際に、最初の年2年前ですかね、
ええ、
私が転任した時も、用事で、車でどうしても移動しないといけなかった ことがありますけども、はい、その際1時間かかるところが30分で着いたっていうのがありますので、まあ、世の中しょうがないなと。
全体的に本当に今してるということですよね、はい、対策的にはどういう感じでしたですかね、はい、
アルコール除菌の、スプレーですね、
はい、
これが十分確保できるようになりましたので、はい、とりあえず、マスク、手洗い、はい、あと除菌ということは、はい、できるだけ徹底しているようにしております、
はい、
本当に月並みですけど。
あ、いえいえ、あとなんか参拝の方法も神社に行けない方を対象になんかいろんなことをされているというお話をちょっと聞いたんですけど、
はい、当宮は氏子制度ではありませんでして、はい、崇敬者ということで、まあ、分かりやすく言いましたらばスポーツしてて、まあ、白峰さんをお参りした人は、まあ、崇敬者ということをにしております。氏子っていうのは、まあ、地域の守り神であったり、氏神、自分とこの名前と同じ神様をお祭りしているということを、まあ、氏子制度というふうに言っておりますが、その氏子は、白峰神宮は持っておりませんので、はい、もう全国、各地の、スポーツをしている方は、まあ、ほぼほぼ氏子と、あ、すいません、崇敬者と、言っております。
あ、スポーツされている方を、まあ、特に対象にということ。
はい、まあ難しいですけどもね、スポーツのご神徳っていうのが、まあ、本来ではなく、まあ、天皇様ですので、まあ、国家安泰から始まって、商売繁盛、五穀豊穣っていうのが、まあ、神社の本来あるべき守る、はい、お祈りする場所だとは思いますけども、
はい、
その中で、まあ、広大無辺と、まあ、神様のお願い事は、裾野が広いですよということで、はい、そのうちの一つが、まあ、スポーツ、あれですね、扱い家の、まあ、蹴鞠の話から、サッカーからスポーツ全般になっておりますので、はい、スポーツもご知得の一つですけども、それが、まあ、有名であるということだけですね。
ああいうことなんですね。まあ、プロ野球も開幕ということで、まあ、これから本格的なスポーツシーズン到来ということなんですけれども、式を通じての白峰神宮のご行事っていうのはどんな感じなんですかね。
はい、4月14日が、はい、ご祭神のお一方であります、順仁天皇様の、例祭の日です。
はいはい、
こちらは蹴鞠の奉納があります。
はい、
あと5月に、武道繁栄祭ということで、古武道、空手、合気道、の、方が、奉納されます。
はいはい、
で7月に、こちらの方も七夕の日に、盛大明神祭ですね。でこちらが、まあ、蹴鞠の、飛鳥邸の神様と、言われておりますので、こちらに、お祭りをしてから、室町時代の、踊りと言われております、小町踊り、まあ、東部では、小学生の方に踊っていただいてますけども、こちらの、踊りの奉納があります。
はい、ちょっともう一度お伺いしたいんですが、はい、すみません、何回も同じこと聞くかも。そもそもその蹴鞠がそこでこう発達したのはどういういきさつがあったんですかね。はい、
まあ、飛鳥池が、
飛鳥池が、はいはいはい、
若蹴鞠の宗家、まあ、お家元ということで、そこからですね、蹴鞠の、まあ、発展に寄与したところが飛鳥池、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけどもそういうことです
飛鳥池の場所に白峰神宮ができた、
はい、そうです。
そういうことですよね。
そうですね、はい、ちょっと分かりづらかったですけども。
で、そこから、まあ、蹴鞠を引き継いでいったということなんですかね。
はい、
あ、なるほど、そういうことですね。すいません、ごめんなさい、
いえいえ
やっと理解できました
一番大事なところでしたね。
でですね、ぜひ私もその蹴鞠見てみたいなと思ったりも今してます。
はい、
はい、4月の14日がごめんなさい、 天皇、
順仁天皇様ですね、はい、ご祭神が崇徳天皇様、順仁天皇様ですので、
はい、
順仁天皇様の、まあ、一応命日と言われておりますので、はい、その日に、例祭、順仁天皇祭ということで
行うと、
はい、
いうことですね、
はい、その際に、蹴鞠の奉納も一応予定をしております。いや
ということですね、ぜひ一度行かせていただきたいなというふうに思いました。お話が尽きないんですけれども、この番組ではですね、お越しいただいたゲストの方に未来へ向けた、未来へつなぐメッセージをお願いしているのですけれども、ご紹介をいただけますか。
はい、はい、今ちょうど大河ドラマで、鎌倉の13人をしておりますが、その、ま、主人公の、義時の息子である泰時さんの、が制定されたと言われております御成敗式目からですね、
はい、
まあ、一文に神は人の敬いによって意を増し、人は神の徳によって運を沿うと、
はい、
まあ、神様は、まあ、どんなところでも、まあ、神社に対してお参りがなければ神様っていうのは力がつきませんよと、
はい、
逆に人は丸ごとによって神様の徳をいただくということです。
はい、はいはい、ありがとうございます。引き続いてですね、未来へつなぐ先ほどを書いていただいたメッセージをご披露いただけますか。
はい、
はい、
私大好きな言葉、言霊思想です。
はい、
言葉には力がありますので、はい、頑張れと言われたら頑張る力が湧いてくると思います。逆にマイナスの言葉を使うと心が折れてしまうことがあります。スポーツはだいたいプラス思考で進んでいきますので、頑張る、上位に食い込む、まあ、いろんな言葉があるかも分かりませんけども、その力によって、未来が開けると思います。
言霊思想というですね、はいはい、その言葉を発することが大切だというそういうことですよね。
そうです。よく言われるのが、まあ、東部ではお守りがたくさんありまして、このお守りの種類はどう違うんですかと、まあ、分かりやすく言いますと、お守りの中に神様の依り代があります。そのカバーしているのが、まあ、袋ですね、例えば厄除け開運とか、いう言葉があります。東国の場合は東高守りというのがあります。力を発揮するために魂を振り起こすという意味合いでつけております。
もう一度ご紹介いただけますか。
言霊思想
言霊思想
です、ね、はい、
はい、ありがとうございました。本日のゲストは白峰神宮禰宜山田一さんでした。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は4月24日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社でお送りしました。